なたは自分自身のものではない、神のものだ。話、金城重弘。
はい、今日は少し長いですけれども、あなたは自分自身のものではない、私は、あなたは神のものだということについて考えてみたいと思います。コリント第一の手紙の6章の19節から、これがキーテキストです。あなた方は知らないのか、自分の体は神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であって、あなた方はもはや自分自身のものではないのである。あなた方は代価を払って買い取られたのだ。それだから自分の体をもって神の栄光を表しなさい。私たちは決して自分の、この体は自分のものであるという主張はできません。自分自身のものではないという理由は、まず第一番目に、私たちは神様によって作られた、創造されたものであるということ。これは他の聖句で証明しますが、二番目に、神から受けて、私たち自分自身のうちに宿っている聖霊の宮であるということ。そして三番目は、私たちは代価を払って買い取られた。私たちは神の形に作られた一大傑作であったけれども、私たちは誰かに盗まれた。盗まれた人間を再び神様は買い取ってくださった。代価を払って買い取られた。だから神の栄光を表しなさいというんですね。かつて香港でこの陶器の競り売りがあったときに、もうものすごい値がつけられて、この68億円。まあ、この人は落札した中国人男性は、買ったのは26億円だったんだけれども、今度は68億円で、この、支払う予定だというふうな記事が出てました。陶器。陶器というのは、高価なものですね。この、インターネット見ると、もうね、本当にこんな器が、8500万とか、8000万とか、いろいろ出ています。これは安い方ですね。中国で世界最古の陶器が見つかったということが、ネットに出てました。これは2万年前のものだという評価です。聖書を見ると2万年前なんてないですね。これが世界最古の陶器、いくらだったかわからないんですが、こういう陶器がたくさんある。で、陶器の買収価格は、年代が古ければ古いほど希少性が高くなるので、買収価格も高くなるというんです。古ければ古いほど。この陶器というのは、実はつまらん土で作られたものですね。何千度という高熱で焼かれて、あの立派な陶器が出来上がる。この、戦国時代、やれ、 織田信長、豊臣秀吉、あるいは徳川家康とか、あの将軍家に誰かがこの焼いた灯火をプレゼントすると、もうこれは本当に貴重なものとして扱われていたんですね。人間は4000年前に作られました。決して25億年前に人間は自然に現れたということはありません。聖書によると、神様が人間をご自分の形にかたどって最高の傑作として作られたと書いてあります。であるならば、被造物の中で人間は最も高価なものだはずです。なぜでしょうか。創世記1章の26節、我々の、神様が言われた、我々の形に、我々にかたどって人を作り、この人というのはアダム、アダムは人という意味です。アダムという名前が出てくるのは4章以降に出てきます。1章ではアダムという名前が出てこない。神様の形に作られた。神は自分の形に人を創造された。すなわち神の形に創造したというんですね。なんという人間の起源は尊厳な起源でしょう。ね。人間だけが肉体的、知的な、霊的な能力が与えられて、そして、この人間が作られたとき、これは、他のもの、太陽、月、星、陸、海、木、花、動物、魚、いろんなものを作ったときには、御言葉によって作られたと書いてます。言葉によって。けれども人間を作るときには神ご自身の手を作って土の塵で形を作って命の息を吹き込んだときに人は生きたものとなったって言うんですね。人間のですから素材は何ですか？塵です。塵。イザヤ64章の8節に、我々は粘土であって、あなたは陶器師です。神様は素晴らしい陶器師であるんですね。我々皆、御手の技です。そう。土の塵によって神の形に作られた。そして命の息が吹き込まれて、人は古語訳では生きたものとなっていますが、近定訳では生きた魂となっているんですね。そう。これは人間には知的な、肉体的な、霊的な能力が与えられて、そしてそれを発達していくと限りなく人間はこの発達していくはずだったんですね。はい。この詩編139編にね、ダビデは、これ口語訳では少しはっきりしませんが、近定訳では、私はあなたを褒めたたえます。私は非常に不思議に作られたからです。あるいは、くすしく作られたからです。人間ほど、くすしく。これ、新教大学でいい訳してますね。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか、私の魂はよく知っているって言うんですね。肉体的な、知的な、霊的な能力が、 発達されて、そして、これは、これ、能力、これは品性ではありませんけれども、品性を作る道具ですね。機械装置です。そうすると、これを使っていくと、やがて品性が形作られる。そして、神の栄光を表すように作られたんです。人間が、神様が人間を作られた目的は何でしょう？進化論はね、人生の目的を教えませんね。進化論を信じてると意味がない、人生意味がない。けれども、神様が人間を作られた目的は、イザヤ書の43章の7節、すべて我が名をもって唱えられるものを来させよ。私は彼らを我が栄光のために、神様の栄光のために、これを創造し、これを作り、これを仕立てたという三つの言葉を使ってますね。人間の起源、本当に素晴らしい。アミーバーからだんだん進化して進化して、猿みたいなものに類人猿になって人間になった。で、これからも進化すると。そんなことではない。神の形に作られたけれども、進化論とは逆に、神様の教えに従わないで背を向けて堕落していった。そして今日に至っているんですね。ヘブル書の2章の7節。これは詩編の8編にも同じことが書いてあるんですけれども、詩編の8編は訳が違ってる。口語訳。近定訳は合ってる。ヘブル人への手紙2章と同じです。人間は天使よりもしばらくの間低いものと作られた。詩編8編では、口語訳では、神と等しく作られたと書いてますね。けれども、ヘブル書2章の7節では、御使いたちより、天使たちよりも少し低く作られた。しかも、しばらくの間って言うんです。このしばらくの間、もし、人間が神様に立ち返って忠誠を尽くすならば、やがてはどうなるかということが書いてあります。まず、一番、人間は天使よりも少しく低く作られた。二番目、その低く作られた人間が天使たちと同等になる。そして、ついには天使たちの上に高められると、霊感の書から読んでみましょう。教育の4ページ。アダムが創造主の御手によって作られたとき、彼の肉体と知能と霊性は神の御形を備えていた。神は自分の形に人を創造されたと記されている。神の目的は人が長く生きれば生きるほど、アダムとエバが、ますますはっきりと神の御形を表すはずであった。すなわち、一層明らかに創造主の栄光を反映するはずであったのです。レビエンデヘラルド1895年、人間は神の創造の最高傑作であるというんです。進化論によると、アミーバーというんです。アミーバーどっから来たかというと、それじゃタンパク質からできた。タンパク質はどっから来たか、どっから宇宙から下ってきた。おかしいね。人間の理性にかなわない。人間こそ最高の傑作である。神の御形に似せて作られ、神の写し、神の写しコピー、カウンターフェイトのように計画された。 しかしサタンは人間のうちにある神の御形を消して、消し去って自分自身の形を人間に刻み込むために力を注いできた。神様のご品性の代わりに、自己犠牲、自己否定、愛の代わりに、人間は罪を犯して、サタンの精神、利己心が植え付けられてしまったんですね。はい。人間の創造の目的を考えてみましょう。そうすると、我々に大きな希望と喜びを与えます。人間はどこから来たか考えようとしないから。今どこにいるのか考えようとしないから。これからどうなっていくかということを考えしてない、しないから。ケスラケスラ、なるようになれ。will be what will be。だから、意味のない人生を送ってしまうんですね。教会の証4巻340、人間は神の感化力と、そして人間の努力を結合して、天使の地位にまで自分を高めるほどの進歩する能力が授けられていた。こういう意味で、神様、創造主とつながっていれば、永遠に進歩、進化するはずだった。けども、神主、抜きで人間を考えると、おかしな進化論になってしまうんですね。天使たちと同等なものに高められて、その後は永遠に死なない。不死。テモテ第一の手紙を見ると、神だけがただ一人不死。人間はモータル。神だけがイモータルと書いてある。不死。だけど、人間がもし神様に、つながって、忠誠を尽くして従っておれば、永遠に死なないはずであったというんです。しかし、人間を神様は救いの計画で、贖いの計画で、再び人間を元の状態に回復するという計画を持っていらっしゃる。そうするときに、堕落したことのない天使たちよりもさらに高い地位に置かれることになる。どうやってそれをなさるんだろうか、後で出てきます。人間を今度はキリストイエスによって天使たちと同等だけでなくて天使たちよりも高い地位にまで高揚、引き上げてくださるって言うんですね。だから人間は神様のものだと神様ご自身が主張している。なぜ？イザヤ43の1節、あなたを創造された主は言われる。権利を主張していらっしゃる。イスラエルよ、あなたを作られた主はこう言われる。今、恐れるな、私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。イスラエルと言ってますけれども、これは神の民のことを言っているんですね。ここにも書かれてますね。私は創造したから、あなたは私のものだ。私をあがなったから、私のものだ。二重の理由があるということを覚えていましょう。そして2番目に考えたのは、神から受けて自分のうちに宿っている聖霊の宮であるということ。聖霊の宮、神殿、テンプルであるということ。かつては神様に背いた人類、罪人は、このエペソ2章の2節を見ると、エペソ2章の2節、かつては 空中の剣を持つ君、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊、悪霊、サタンの霊に従って歩んでいた。が、今はあなた方は聖霊の宮になった。代価をもって買い取られたから。どうやって聖霊の宮になるかというと、使徒行伝2章の38節にペテロは言っている。私たちが神の慈愛に触れて悔い改めるとき、神様は豊かな許しを、罪の許しを与えて、そしてバプテスマを受ける。新しく作り変えられたものとして出発する。その時に聖霊の賜物が与えられる。聖霊が内住すると言います。私たちの心に宿ると言うんですね。そう。コリント第一の手紙6章の19節。そう、言いましたね。聖霊の宮。だから、自分自身のものではない。日本に行ってね、神社とかお寺行ってみると、非常に驚かされます。もうね、木の葉一枚も落ちていないくらいに、絶えず掃除する人がいるんです。ここでこの間、昨日だったか、伊佐直美さんにね、あの人よくここ、木の葉っぱが落ちてたらすぐ掃除する。いつも綺麗にする。あんた、神社の坊さんみたいだ、お寺の坊さんみたいだねって言いました。本土のね、お寺、神社、本当に綺麗にいつもね、木の葉っぱが一枚も落ちていないようにお客を迎えているんですね。まして、生ける神の宮であるならば、私たち、この体を清く保っていなければなりません。汚れたもの、みんな聖霊によって掃除してもらう必要がありますね。コリントの教会はいろんな問題がありました。ね。もういろんな争い、紛争、偶像礼拝、不貧困、未信者との結婚、いろんなのがありました。ここに書いてますね。不貧困なもの、貪欲なもの、偶像礼拝、人をそしり、そしり、憎み争う、酒に酔うもの、略奪をするもの、教会の中ですよ。コリンダの教会。そして、勧誘を行うもの、談笑となるもの、昔から日本の神社にも談笑、ね。がいたそうですね。難色をする者、盗む者、遊女の死体となっている者、コリントの教会に、キリスト教会に、そういうことがあったので、パウロは、使徒ポウロは、激しく、検責しました。警告しました。悔い改めるように。で、コリント第二の手紙ではね、第二の手紙では、コリントの教会は、悔い改めて、使徒パウロを喜ばせるんですね。はい、今度は三番目見てみましょう。コリント第一の手紙の六章の二十節。あなた方は代価を払って買い取られたものだ。それだから自分の体を持って、神の栄光を表しなさい。皆さん、我々一人一人はね、まあ多くのものがね、自分はこの自分の体をこれ自分のものだ。だから勝手にやっていいじゃないか。誰にも干渉されて、される必要はないと主張する人たちがいます。しかし、代価を買って払い取られたと言うんですね。 このアメリカのテネシーにワールド・ド・サニタリアムという自給伝道機関があります。そこを訪ねたことがありますが、フラジー先生、この人が話をしていたことを覚えています。彼の友人の奥さんが死んだんです。亡くなった。で、フラジー先生は友人だから、しかもこの友人はね、裁判官であったんです。そして、慰めようと言って、会話をしました。会話してるうちに、聖書の話に変わっていった。最近、フラジー先生が言った。最近、ベネズエラでね、13歳の子供がね、誘拐された。90万ドルの身の代金が要求されてきたというんですね。それほど値打ちがあるんでしょうか。90万ドルというと、1億円ぐらいですか。そう、裁判官の友人に言った。そりゃあ、90万ドル。それは、お父さんの価値と等しいですよと言ったんですね。そうですね。では裁判官。あなたの身の代金を払ってくれた人がいますかと聞いたんです。裁判官は、うなずいた。クリスチャンであって、かつて2000年前にカルバリの十字架でイエス様が血を流されたことを知っていたんですね。裁判官、あなたはそれだけのカルバリで払われたあのお方の命と等しいその価値がありますか？そしたら裁判官は頭を垂れて、ミスター・フラジー、私はそんな価値はないと思います。え？神様はあなたがそんな価値があると知っているでしょう。あなたを作った方、あなたの価値を知っておられますよ。神様があなたのために代価を払うほど価値があると言っておられるならば、あなたは反論するのですか？それほどあなたは価値があるんですよと。身の代金を払ったお方がいたんでしょうと言ったんですね。そう。カルバリの十字架で払われたあの身の代金といいますか代価は、あれは人間を作った創造主、作り主の命であったんです。たとえ地球上に一人しかいなくても、エレン・ホワイトは神の栄光の御座を捨てて、御子イエス・キリストはこの地上に来られて死ぬはずであったんです。まあ、80億と、どう考えているかわからないけども、私なんかそんな価値はないと思っている方がいらっしゃるかもしれません。けれども、霊感の言葉は、あなた一人しかこの地球におられなかったとしても、栄光の御座を捨てて、わびしいこの小さな地球に下って来られるはずであったというんです。すると我々は、どんな価値があるんですか、皆さん。 自分で考えないでくださいよ。神様はあなたに、私に、どれほどの価値を置いているんでしょう。最近のニュースにね、野崎幸助さんの大富豪、見た人ある人、日本で野崎幸助という人、大富豪、ものすごいお金、資産家であった。おそらく数十億の資産を持っていただろうと言われて、その人がね、50歳以下の奥さんを持ってた。その人が覚醒剤か何かで毒殺したのだろうということで今逮捕されてる。ね、その、野崎幸助さんは何て言ってる？1億なんて紙切れのようなもんだと言って。彼が持ってた数十億円、神様が私たちにを評価している価値とはまた全然桁違いです。私たちを作ってくださったお方が私たちの罪の身代わりとなって死んでくださって、その血をもって私たちを買い取ってくださった。代価をもって我々一人一人買い取られたというんです。だから自分の体をもって神の栄光を表しなさいというんですね。だから飲むにも食べるにも何事をするにも、すべて神の栄光のためにすべきである。自分の体だから食べ放題、飲み放題、何食べてもいい。自分の体だから自分に栄光を期すために、ね、耳飾り、鼻飾り、口飾りというのかな、アフリカでは口ね、これやる人たちがいますね。私たちは質素なイエス様の生涯に倣って、首飾り、耳から飾り、鼻飾り、何飾り、贅沢にしないで、質素な生涯で神の栄光を表すことを望んでいらっしゃいます。コリント第一、三章の十六節。あなた方は神の宮であって、神の御霊が自分のうちに宿っていることを知らないのか？クリスチャンになって、聖霊が宿っているはず。なのに、聖霊を追っ払って、何者かが宿っていることがあるでしょうか？もし人が神の宮を破壊するなら、神はその人を滅ぼすであろう。なぜなら神の宮は聖なるものであり、そしてあなた方はその宮なのである。なぜ健康にならなければならないか。まあテレビではね、健康になるために、長生きするために、筋肉を強くするために、いろんなサプリがもううるさいほど広告がなされています。なぜクリスチャンは健康でなければならないかという動機は、これは聖霊の宿る宮だから、これが最高の動機です。自分の体をもって自分の栄光を表しなさい。何事をするにしても、神様の 栄光のために。かつてアメリカでイギリスで奴隷売買がなされてましたね。アブラハム・リンカーンの時代の時に奴隷解放がなされましたけれども、そのイギリスでのことだと思いますが、奴隷売買がなされて、競売がなされて、たくさんの奴隷が前に出されて、はい、この奴隷買いたい人、この奴隷買いたい人、この人はいくらで買えますか？はーい、はーいと手を挙げてね、いくらで買う、いくらで買う、手を挙げて、競り売りしてた。最後にね、一人、強靭な男の黒人が立たされていた。はい、この人に どれくらいで買えますか？はい、いくらで買えます？はい、いくらで買えます？いくらで買えます？もう手がどんどんどんどん上がってきたんです。強靭なこの青年を手に入れたら自分の家庭は栄える。競り売りがなされた。だんだん手上げるのが少なくなってきた。そして二人に残った。いくらいくらで買います。そしたらある銀行家がね、最高の値をつけたんです。そしたらその後、誰も手を上げる人はいませんでした。決まり。この青年の名前はトム青年でした。で、銀行家はこのトム青年、鎖につながれたまま馬車に乗せて自分の家に帰るんです。途中、トムはこの人はお金で自分を買った。チャンスがあれば殺してやるんだって。憎しみと葛藤してました。買ったことやがて、この銀行家の家のところに着きました。そしたらね、この銀行家は馬車から降りて、トムの鎖を解いて、さあトム、今日から君は自由の身だ。どこ行ってもいい。そしたら、とっさにトム青年は、ひれ伏して、ご主人様、私はどこへにも行けません。一生、あなたに仕えさせてください。という話があるんです。私たちはね、どれほどの代価を持って買い取られたんですか？カルバリーの十字架の血、神であれ、人であられる、イエス・キリストの命。はい。我々は、あまりにもね、自分自身を過小評価していることがあります。私の生まれ、育ち、能力がない、過小評価してしまう。あの人と比べたら、自分はダメだ、ダメだ。しかし反対にね、または自分は何でもできると言って、そして、自分は、あるイデオロギーと言いますかね。ある新知学とかニューエイジとかね、なんかいろんなイデオロギーがありますが、ついには人間は神になるという教えがあります。ニューエイジムーブメント。高慢になる。 そして過小評価する人、両極端があります。私たちはキリストイエスにあって作られて買い取られたものだから、もはや自分自身のものではない。だから我々の体をもって何事をするにも神の栄光を表すようにと聖書は教えてるんですね。そう、十字架ので流された血、それは2000年前ばかりではない。今もイエス・キリストは天の至聖所で最後の取りなしをしている。この罪にさまよって溺れている一人一人がどれほど尊い価値があるかということに目覚めるように、我が血、我が血、父を我が血と言って取りなしをしておられるんです。これだけは決して忘れないようにしましょう。忘れなければ我々永遠の命に預かる、必ず救いに預かる。私はコロサイ一章の15節16節、すべてのものは、そして人間を含んで、巫女にあって、巫女によって、巫女のために作られた。私たちは自分自身のものではないことを、皆さんしっかり覚えてください。私たちは自分自身のものではない。神のものだということ。では賛美歌を歌いましょう。契約の虹、お父様、何故に私たちに目を止められ、これを顧みられるのでしょうか。塵で作られた人間、しかし神の最高傑作として作られた人間でありましたが、 あなたに背き、罪を犯し続け、そして今日、世界はこのような状態になっております。しかし、再び、主キリストイエスの血によって、私たちを贖い取ってくださったこと。今、悟り、これをしっかり覚えて、今後の生涯を生きたいと思います。これを決して忘れないように、認知にならないように、助けてください。私たちはあなたのものだということ。今も生きて、そのことを徹底的に悟るようにと願って、天の聖所で取りなしをしておられる主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。